マーシーの旅の話。この番組は日本人駐在員のご子息に時差を生かしてオンライン指導します。学助会札幌丸山本部、小樽の秘境トレッキングツアーと英語プライベートガイドサービスホワイトツリー、小説シェーンの誤謬を Amazon Kindle で配信中、スンドメパターソンの提供でお送りします。皆さんこんにちは、ナビゲーターのくまです。マーシーの旅の話をリスナーさんの視点でいろんな角度から切り込んで深掘りをしています。マーシーさんこんにちは。
こんにちは。
はい、それではこれまでのお話をおさらいします。
はい
はい、2000年12月に札幌を出発し、日本縦断ヒッチハイク旅行を成し遂げたマーシーさんは、2001年2月に博多を出発し、アジア横断旅行に出かけました。
はい、
はい、東アジア、東南アジアと西へと旅をし、一旦ニュージーランドを挟みましたが、今度は西アジアから南アジアという形で東へと旅をし、旅の最後の国であるインドに入ったマーシーさん、前回の放送では、チベット亡命政権のあるインドの中でもかなり北の方、山あいの方のダルムサラという町に来たお話を伺いましたね。
はい、そうですね。で、前回はチベット人フルート奏者のアルバムを購入したということで話は終わりましたが、
はい、
今回はですね、旅人たちの再会のお話を少ししたいと思います。
うん、
実はこのダラムサラで、前にパキスタンから一緒に国境を越えてインドに入ったチリ人カップルの話をしたと思うんですが、
いましたね。
実はですね、このダラムサラで再会することになりました。
偶
然。で、ね、街で会ったらもちろん、久しぶりみたいな感じで。まあ、で、久々に会ったんだから、ちょっと飯でも食いに行こうということで。で、このダラムサラはですね、なんとメキシカンレストランまで会っちゃったりするわけですよ。
不思議ですね。そのインドの山奥の寒い地方にメキシコ料理のレストランが。
そうそうそう。
面白いですね。
で、まあね、彼ら南米系だから、メキシコの料理食べたいのかなと思って、ちょっとメキシコ料理ちょうどあったから行こうよみたいな。まあ、僕からしたら日本食レストランあるから行こうよ的なノリだと思う。
そうですね。
じゃあ、いよいよということで行くことにしました。
はい。
で、インドはですね、イスラムの国じゃないので、ビールは別に合法なんですよ。で、なので、久々に合法的にビールをそのレストランで飲みました。
なるほど。合法的っていう部分が久しぶりだったんですね。
そう。で、その後、一緒に映画でも見に行かないっていう誘いを受けて、おいよっていうことで映画見に行くことにしたんですが、まあ、映画を見に行ったといってもこう映画館みたいなすごい大きな施設ではなくて、通常よりもちょっと大きめなテレビで、コピー DVD の映画を上映しているカフェバーみたいなところがあったんですよ。
あるんですね、そういうところがね。
まあ、アジアはね、結構この時こういうところあったかな。なんか多分最新の上映した映画とか、まあ、試写会とか、そういう映画を多分座席から撮った、微動で撮ったやつをコピーして出回ってたんですよ、最新バージョン。で、この時も結構その当時とした最新の映画で、ブラックホークダウンという映画をですね、見ました。この時その日本を僕が日本を出た後に多分公開された映画だと思うので、
ね、なんか2001年とかそのぐらいの映画ですよね。
そうそうそう。
どうやら。
だから日本に行った時全然その宣伝とか見てなかったから、うんうん、あの全然なんか、うん、あのその映画の情報がなくて、
うん、
でも見てみるとすごいなんていうのかな、衝撃的な、戦闘シーン、紫外線のソマリアの紫外線の、うん、映像シーンがたくさん出てきて、まあストーリーはね、うん、そんなに、よく分かんなかったけども、とりあえずなんか、うん、そのアフリカというね、うん、アフリカだけど、まあ、中東の雰囲気が出てる街でね、
うんうん
うん、まあまさにそのイランとかパキスタンとか行った後だったから、なんかイメージしやすくて、うんうん、すごい、うんうん、あの面白い映画だったことは思ってます、
うん、
まあ、あと特に印象的だったのはこのインドに来る前に訪問したパキスタンのね、うん、軍隊も、うん、まあ、国連軍ですか、通してなんか、うん、あの PKO 活動に参加しているようなところが見られたので、
うん
うん、そこがなんかあの行ったばかりだっただけにすごい印象的でしたね。
ねえ、私ブラックホークダウンさっき見ました。
あ、ありがとうございます
あのですね、実はあの今日のこのね、マーシーの旅の話の脚本をマーシーさんから受け取りまして、うん、で、おブラックホークダウンかと思って見たことないなと思って、それでさっき初めて見たんですけれども、
うん
うん、まあ断片的にはもしかしたらちらっと見たことあったかもしれませんが、いや今見ても衝撃的と言って差し支えないぐらい、非常に、うん、なんか すごい映画ですよね。
うん、そうそう、クオリティ高いですね。あ
のね、クオリティ高いですよね、うん、本当にロケもセットも非常にしっかりしてて、まあ CG も入ってはいたと思いますけれども、まあ、そういうのも含めて、うん、うん、本当にこうすごいもう大混乱っていうね、うん、感じで、まあ非常に痛々しい場面ももちろんあり、
うん、
でおっしゃるようにそのパキスタンの軍隊も含めた多国籍軍というか国連軍の様子も出てきて、
うん、
うん、このなかなかな映画で、これをやっぱりね当時リアルタイムに近い形で、
うん、
しかもねパキスタン出国割と直後に見たっていうのはなかなか、うん、こう運命的なというか、
うん、
その面白い体験だったでしょうね。
そうですね、なんかあの、うん、多国籍軍というとどうしてもね、うん、アメリカイギリスとかねフランスとか、うん、そういう先進国の国とかがね、あとヨーロッパの国がいつもニュースとかで流れてくるけど、
うん、
実はねそういうアジアの国々も、
うん、
そういうやっぱりなんだろう、国連軍として参加して、
うん、
世界の平和維持活動に参加してるんだなっていうのは勉強になりますよね、
うんうん、いやそうですよね、
うん、
うんうん、はい、
で、その後、まあダラムサラにはですねなんやかんやで4泊しちゃいまして、
うん、
また次の町へ移動することとしました。
はい、
まあ、本来であればね、この1週間は滞在しちゃいそうなあのすごい居心地のいい場所だったんですけども、
うん、
実はこの後ですね、まあ、ヘレンが、
うん、
インドに来て、
うん、
インドの首都ニューデリーでですね、
うん、
再会する予定があったので、うん、まあここでの滞在を早めに切り上げてですね、
はい、
もう一個行きたい街があったので、うん、そこに行くことにしました。
はい、
でその街っていうのが、マナリという、これもまた、うん、インドの北の方にある、うん、町なんですけども、
うん、
まあ、バックパッカーの聖地とも呼ばれる場所で、
うん、
まあ、バックパッカーの端くれとしては聖地ならばね行かない巡礼しないといけないという思いでね、
うん、
巡礼ですね、うん、あのねこの間のシーク教徒よろしく、うん、行かないとダメだなと思って行くことにしました
はい、やっぱしあれですかね、あの場所的にはこう、うん、チベット仏教の町なんでしょうかね、うん、ここも。
いや、ここはね、チベット仏教そんなに関係ないですね。
あ、そうなんですね。うん、
このダラムサラは、あのその、うん、亡命政府作るのに特別にこう、ネルーさんがね、うん、インドの初代首相ネルーがね、うん、ここらが変がいいんじゃないかって言って、
建てがった町なんですよ。ほう、そういうことなんですか。
うん、 ここはなんかね、うんうん、あのその仏教の伝来の地みたいなとこ、うん、部分もあったらしくて、
うん、ああそっかそっか、
うんうん、そういうのもあって、マナリはどっちかっていうとまたヒンドゥー教徒の、
あまたねちょっとインドっぽくなるわけですね、
うん、そうそうそう、ヒンドゥー教徒にとって重要な町なんですよね。
なるほど、うん、そしてバックパッカーにとっても聖地と、
そうそうそう、
うーん、
まあ標高2050メートルっていうね結構高いもうヒマラヤの中に位置して、
うん、
で大きな谷の中にある町で、
うん、
あのこのまあ自然がね綺麗っていうのと、うん、さらに高いこの5000メートルを超える山々が見れると、
うん、
あのこの雄大な景色が綺麗な街で、うん、インド人も観光に来るような街なんですよね、はあ、
そっか、じゃあそのすごい深い谷も見られるし、すごい高い山も見上げることができるというような、
谷は見れるっていうか谷の中にあるって感じです。
あ、谷の中にあると、うん、なるほど、うん、でもその谷というのもすでに標高2050メートルと、
うん、
すごいですね。
すごいんですよ。
あ、これは行ってみたいですね、
うん、まあ、山好きだったらねすごい楽しめると思いますよ、
はい、ここ、うんうん、行きたいです、
はい、で、このダラムサラからですね、
うん、
また道のりが長いんですよ、
うん、
マナリまでの山があるんで、うん、ぐるっと回っていかないといけないんですけど、うん、
はい、
まずですね、ダラムサラの宿、珍しく僕は早く起きて6時に起きて荷造りをして、
うんうん、
宿代を支払ってチェックアウトをしようとしたらまだ外が暗いんですよ、
うん、
でさらに宿のマネージャーも寝ていたので、
うん、
まあ、まず彼を起こして500ルピーを渡してチェックアウトしようとしたら、うん、お釣りがないと言われまして、
うんうん、
まあ、これはねインドあるあるの一つなんですけど、だいたい小銭がないと、
うん、釣り銭を用意していないと、
うん、
おうお
う、で宿代はね確かに420ルピー前後だったと思うんですけど、
うん、
で一応彼もね両替できそうなところを近くの宿とか探したけどもお店とか、うん、まあ朝早いしやってないし、
うん、
でなんかねチャイ屋さんとかやってんだけど、チャイ屋さんって安いから1ルピーとか2ルピーとかだからさ、うん、
あ
500ルピーは崩せんよっていう感じだね
なるほど、
で仕方なくあのおじゃあ400でいいよっつって400ルピーに分けてくれてチェックアウトをしました、うん、
あよかったよかった、
うん、でこの日はねちょっと小降りの雨の日だったんですよ、
うん、
でバス停に停まっているまず乗り合いジープに乗ってですね、
うん、
今いる場所がアッパーダラムサラーというところなので、
うん、
メインの、あのバス停のあるローワーダラムサラーというところに行きました。
はい、
でこの時ね一緒にあの乗り合いジープに乗っていた親切なインド人があのマナリ行きのバスを一緒に探してくれて、
うん、
バス乗り場でねそのバスマナリ行きのバスをすぐ見つけることはできたんですが、
うん、
ちょうどタイミング悪くバスが出発したばっかりの時だったんですよ。
あららら、
うん、
うん、
そしたらですねこの人がそのバスを、うん、あの追っかけるように走る、うん、その後続のバスがあるからそれに乗って、
うん、
途中の休憩エリアで必ず止まるからそこで止まった時に前のバスに乗り換えれば大丈夫だから、うん、急いで乗ってって言って、
うんうん、
言われて言われるがままにその後続のバスすぐまた出発するんですよ、うん、それに乗りました、
うんうん、
でまあその親切なインド人が先にねそのバスの運転手に、うん、こいつは本当はマナリ行きたくて前のバスに乗りたいからっていうことをちゃんと説明してくれて、ほどなく前のバスに追いつきってですね、
うん、
その前のバスにちゃんと乗り換えることができたと、
う
ん、
おー、うん、すごい親切な人だったんですね。
そうなんですよ、
うん、
で今度ねそのバスに乗り換えて、
うん、
3時間ぐらい経った後で、 うん、また途中でバスの乗り換えがあって、
うん、
そのバスの乗り換えで、今度マナリに直行するバスだったと、
うんうん、なるほど、もうこれで安心と、うん、
はい、
うん、
まあ安心なんですけど、そこからまた時間が長くて、
はい、
マナリ行きの直行便には乗ったんですが、
うん、
今度もう夕方、周りも暗くなってきて、夕方6時頃ですね、
うん、
ようやくマナリの近くまで来たというところで、
うん
うん、でもね、先ほど言ったように標高が高いので、
うん、
気温もだいぶ下がってきて、
うん、
あの小降りの雨がですね、
うん、
なんと雪に変わろうとしてました。
はあ、うん、らららら、
うん、そしてですね、雪へ変わり、最初まあ雨からみぞれになり、うん、途中からも完全に雪さらに大雪なってですね、
うん、
マナリの町の1キロ手前で、
うんうん、
バスはですね、大雪のためにもうスリップして、
はあ、
もう登れない、それ以上進めなくなってしまいました。で、まあ残り1キロぐらいだから、
うん、
まあもう ここでもうバス支度してるけど、うん、まあ、歩いて行ってもいいと思う人は、
うん、
歩いて降りてくれっていうようなアナウンスがあって、
うんうん、
まあインド人の女性グループまあうん、の乗客の人は、いや、うん、バスが登るまで、まあ、夜、うん、外も寒いしっていうことで降りないで乗ってるっていう人も何人かいたんですけど、
うん、
まあ、大体の人はね、もうバスを降りて、
うん、
歩いてマナリに向かってきました。そこから、
うん、うん、いやね、1キロぐらいなら歩けるとはいえ、やはり大雪、そして山道と、
うん、
となるとね、それなりにハードですよね。
そうで、まあ急な坂道ではなかったので、緩やかなね、坂道だからいいんだけども、うん、まあこっちはね、重いバックパックを背負いながら、うん、しかも靴、夏のね、普通のスニーカー履いてるから、
そっか、靴が違うか。
そうそう、つるつる滑るんですよ、
うん、
普通に歩くとね、やっぱり、
うんうんうん、
まあとはいえ、こちらとてね、雪国札幌で育った強みを生かしてですね、
うん、
まあそのうまくやっぱり登っていくわけですよ、う
ん、ああ、キックステップですね、うん、あ、もうね、ちゃんと選んでね、
そうそう、の雪の、そうそうそう、うん、親切のところを選んでいけばね、なかなか滑らないから、
うん、うんうん、
そう、でもインド人観光客の人たちで、雪国に慣れてない人たちはもうツルツル滑って登るのも大変みたいな感じで、
うん、なるほどね、うん、じゃあそういう人たちを尻目に、
そう、登っていくわけなんですけど、うん、あと多分マナリの地元の人たちもスタスタ登っていくんですよ、
は
い、
あ、なるほど、
うん、でもね、雪がさらに激しさを増してですねどんどん積もってくるんです
よ。いや、もうね、拒んでくるわけですね、
うん、
あ、
インド舐めてたなっていう感じで、まさかこんな大雪に当たるとはっていう感じの中
そうですね、うん、うん、
もうとりあえずもう早く宿を探してチェックインしなきゃっていう感じで歩いて登って町に着いて宿を探して、うん、とりあえず泊まれそうな安宿にチェックインしました。
あ、よかった、
うん、
うん、
でここはね、やっぱりさすがにこう雪が降るぐらいのところだから、うん、安宿でもね、小さい電気ストーブがあるんです、
うんうん、あ、小さい電気ストーブが、
そう、でもね、小さい電気ストーブだから、
うん、
この部屋が全然温まんない。
いや、そうでしょうね、
うん、
うん、トイレと違いますもんね。
そうそう、足の裏と手を温めれることはできるけど、うん、
あ、
うんうん、体全体は温まんないぐらいのレベルのストーブ、
うん、
でもこの宿もね、あの毛布はたくさんあったんで、
うん、
毛布追加してぐるぐる巻きになって、体はとりあえず暖かかったんですけど、
うん、
顔と頭が寒くて、
うん、
まあ、この顔と頭の寒さと戦いながらなんとか寝ることができたと。
なるほどね。いやー、ほんとなんていうかレベルの高さを感じますね。山岳地帯恐るべし。
恐るべしですね。いや、この季節が2月だったからね。
またね。
うん、しっかりですね。
でも確かにインドに行くときにあまり寒さ対策頭にないかもしれませんね。
まあ、実際入ったときは暖かかったからね、最初。
いや、そうですよね。やっぱり季節が違うということですね。同じね、同じ時期でも。では次回さらにこのマナリのお話でしょうかね。
はい。
はい。ではまた楽しみにしております。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組へのご感想、ご質問をお寄せくださいますと大変励みになります。番組紹介ページにあるアドレスへのメールか、またはFacebook ページへのコメント欄でお願いいたします。